ハネの手紙の第1に入ります。今日は第1ヨハネの1章1節から4節までです。ヨハネの手紙の第1章の1節から4節。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証しをし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち御父と共にあって私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。アメン。この手紙はヨハネが書きました。イエス様の十二使徒のヨハネです。ヨハネはイエス様と共に3年半の間過ごしました。寝食を共にし、イエス様に直に聞いて、イエス様を間近で見て、しかもじっと見て手で触りました。イエス様が十字架にかけられる前の晩の最後の晩餐では、イエス様の懐のところに寄りかかっておりました。ヨハネはこの手紙を書いたのはそれからかなり後のことですけれども、しかしヨハネが復活の主と出会い、またイエス様が天に昇られて以来、このお方がどれほど素晴らしいお方であるのかというのをますます彼は知るようになっていきました。この第一ヨハネの手紙の後には黙示録を彼は書くんですが、その黙示録のところにおいてイエス様の現れは非常に輝かしく、また恐ろしく、威厳に満ちたものでした。この方は初めからあったものです。初めからあったものとこの一章一節にありますけれども、ヨハネの福音書の方の一章一節にも初めにって出てきますね。これギリシャ語ではアロケーというんですけれども、この初めというのは世界の作られた初めではないんです。もっと永遠の前という意味です。永遠の前から永遠の終わりに、永遠の後ろに至るまで、そのまた向こうに至るまでのイエス様は存在されたお方です。このお方が、このお方をこのヨハネはなんと見て、手で触って、聞いて、じっと見たんです。皆さんもこのお方との交わりを持っています。この方は命の言葉です。命の言葉であり、永遠の昔からおられた言葉であり、そしてそのお方が私たちの主であり、私たちと交わりを持ってくださったお方です。これは驚くべきことです。かつて出エジプトの民はですね、神の言葉が下ってくるのを恐れました。あの山のふもとにおいて神が現れるということで、そのモーセに連れられて、その朝山のふもとに出てみると、暗闇と雲と雷、ラッパの響き、それらの恐ろしさに彼らは もうこれ以上神様が私たちに言葉を語らせないでくださいと民は恐ろしさのあまりモーセにお願いしたことです。ヘブル人への手紙の12章、ヘブルの12章の18節から24節まで、ヘブルの12章の18節から24節、あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉のとどろきに近づいているのではありません。このとどろきは、これを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまりに恐ろしかったので、モーセは私を恐れて震えると言いました。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者であるイエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいているのです。アーメン。この指定地方の民はもう一言も付け加えてほしくないと願うほどに恐ろしかったんです。言葉のとどろき、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き。神の現れは本来恐ろしいんです。永遠の聖なる神である主が人間と共に一つとして交わること、そのことがそもそもありえないことだったんです。ところが私たちが近づいているのはそのような恐ろしい光景ではない。シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に皆さんは近づいているんです。言葉のとどろきに、恐ろしい言葉に近づいているのではなく、皆さん救いに近づいているんです。何のためですか？このアベルの血よりもさらに優れたことを語る注ぎかけの血によってですね、イエス様によってです。ヨハネは本当に手紙を書いたとき驚いたことでしょう。あの永遠の昔から永遠の未来に至るまで存在しておられるあの聖なる聖なる神の御子イエスが、なんと目で触れて、目で見れて、手で触れて、じっと見ることができるお方として下ってこられたことを。その救いはどんなに素晴らしいものでしょう。皆さんはもはや神の言葉のとどろきに怯えることはないんです。裁きを怯えることはない。この注ぎかけの血、優れたアベルよりも優れたことを語る注ぎかけの血によって、皆さんはイエス様に会って、この天の祝会、大宴会に、また天の父なる神様に、永遠の昔からおられる聖なる聖なるお方に近づくことができるんです。第一ヨハネの本、戻りまして、この3節にこう書いてありますね。3節の中盤に、私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりですと書いてありますね。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。交わりが成立するのは御子イエス・キリストにあってです。皆さん、イエス様抜きの交わりはありえないんですよ、聖書の中では。しかし何かと世の中の人たちはイエス様抜きで交わりをしようとしております。イエス様抜きでなんとかね、ヒューマニズムとか人間的な 許しましょう、愛しましょう、そういう綺麗事で一つになろうとするんですが、でもそれはやっぱり無理があるんです。うさんくさいんです。まあ、他から見ていても、皆さんイエス様抜きで兄弟姉妹を見たらそれ辛いですよ。イエス様抜きで教会に来るのは辛いですよ。イエス様抜きで物事をしようとするのは無理があるんです。皆さんさ、憎たらしいある人のことを思い浮かべてください。思い浮かびましたか？その人をイエス様抜きで見ると辛いですよね。じゃあイエス様入れてその人を見てください。イエス様がその人の中にいるとしたらどうですか？平安で見られますね。イエス様抜きで交わりをしようとしたらそんなのできないんです。無理です。やめてください。イエス様抜きで交わりしようとするのは、イエス様をその人の中に入れてその人を見るんであれば交わりはもう嫌が応でも無理やりでも成立してしまうんですよ。交わりというのはコイノニア、コイノニアとギリシャ語はもともとですね、相互援助の意味です。要するに具体的な、お金とか物資とか食料とかそういった、もののやり取りがもともとの意味なんですよ。持っている人が持っていない人に分けてあげるというのがもともとのこの交わりのコイノニアの意味です。だからこれは実体を伴っていなければならないんですよ。キリスト者の交わりのうちにキリストがいるのであればそれはできます。でもキリストがいないそのもののやり取り、相互援助というのは、まあ、信用取引になるんでしょうかね。何か文章とかを取り交わして、そして、こうしなさい、ああしなさいという、でそれでもしそれを破ったらこれこれの罰則を受けますとか、でそれで反抗をする。キリスト抜きの交わり、コイノニアというのは、そういう人間の手で作られたものになってしまい、そこには何の甘さも何の喜びもありません。しかしその中に、お互いの中にキリストを見出すのであれば、その交わりは命が満ち溢れ、喜びが満ち溢れるようになります。私たちがの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりですって書いてありますね。この3章、3節の方に。私たちが一つになるのは決して人間的な感覚や社会通念とか、あるいはなんか紳士協定的な、そういう、目に見えぬ約束ごとによるのではなく、御子イエス・キリストにあって一つとなること、それが御子イエスにある交わりです。このイエス様抜きでの交わりはしようとすると人は辛くなります。よくですね、ノンクリスチャンの方がキリスト教はなんであんなにいっぱい、分派があるの、なんでいっぱい宗派があるのって不思議に思います。それおかしいんじゃないのって言います。その通りです。おかしいんです。それはなぜそういう分裂分派があるんでしょうね。イエス様を中心として標榜として標榜しているくせに、なんでそういう分裂分派があるのかっていうと、そのイエス・キリストを元にして一つとするということが空分になって、それをなんかね、机上の空論みたいな感じで、でも本当は実際のところはあれでしょ、人間的な約束事とか、ちゃんとお互いがお互いを尊重するとか、そういった最低限のルールを守ってこそありきでしょっていう、人間の教えの方をもっと土台にしてしまっているからです。いや、私たちの交わりは御父および御子イエス・キリストとの交わりですね。だから そのベースは確かにあります。しかしそのさらに深いベースのベースに御子イエスキリストという決して揺るがぬ土台を据えなくてはならないんですよ。このお方抜きで社会通念とか一般常識とか語ってもそれは命がない。人間が建てたもの、それはやがて崩されてしまいます。バベルの塔みたいに。バベルの塔は人が神抜きで一つになろう、天高く昇ろうという、もっと自分を立て上げよう、自分たちを高くしようっていう意図で作られた建造物ですけども、それどうやって崩されたか知ってますか？言葉の混乱によってですね、バベルの塔が崩されたの、人間の言葉の混乱です。人間が共に集まってキリスト抜きで一つになって何か立て上げて自分が高くなろうとするその糸目の網には言葉の混乱でもって崩され散らされてしまうのが、それが運命です。皆さんが一つになるのはイエスキリストによってですね、イエス様抜きで人々を見るのはそれはつまずきしかありません。その人の嫌な部分が見えるだけ以上で終わってしまいます。その人は嫌な人だ以上でも、その人の中にイエス・キリストを見るのであれば、その人ととも一つになれるんです。教会は実に雑多な人たちが集うところです。ここにいるだけでもね、国籍が違う3つの国籍の人がいますね。またいろんな年代層の人もおります。社会的な立場も当然みんな違います。それはなんでこんな雑多な人たちがいるのか、それはイエス・キリストというお方、このお方の命があるから、だから皆さんはそのお方にあってつながっていられるんですね。イエス・キリストというお方がいるのであれば、そのつながりは決して抜けることのない、取り去られることのないつながりですけれども、しかし人間的な理由でつながろうとするのであれば、そのつながりはかろうじてつながっている、いやもうすぐにでも取り、いつ取り去られてしまってもおかしくはないようなつながりです。人間の営みは弱々しい、でもイエス様にある命は決して引っこ抜かれることのない永遠のつながりです。この4節の方を見てください。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全きものとなるためです。私たちの喜びが全きものとなるためです。皆さんは喜びの実を結んでるでしょうか？教会の交わりの中に喜びを見出してますか？教会に来ることに喜びを見出しているでしょうか？もし教会の中に来ることに喜びを見出せない、あるいは人との交わりの中に喜びを見出せないとすれば、教会の中にイエス・キリストを見出すこと、またその相手の人の中にイエス・キリストを見出すこと、そこから始めてください。無理やり自分で、あの人を愛します、あの人を大好きです、あの人のことを大切にしますってね、口先だけで言ってもそんなのは虚しいです。コツはその人の中にイエス・キリストを見出すこと。教会というところにイエス・キリストを見出すのであれば、この交わりは喜びに満ちたものとなり、命で溢れたものとなります。キリストの喜びがその人の中に満ち満ちるようになるからです。ヨハネの福音書の15章、ここでヨハネの福音書15章である、これはイエス様は誠のブドウの木であり、イエス様の父は農夫 であなた方はそのブドウの枝ですと。あなた方が私にとどまっていなければ、あなた方は枝のように外に投げ捨てられて火で燃やされてしまう。でもイエス様にとどまり続ける人は、そういう人は多くの実を結ぶ、そういう箇所ですね。そこの15章の11節にもこう書いてあります。 私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。ありますね。イエス様はここでこの私がブドウの木だよということを話した理由は、あなた方の喜びが満ち溢れるためです。何の喜びか。私の喜びです。イエス様の喜び、イエス様の喜びが皆さんに満たされるために、イエス様は御言葉を語られたんです。このヨハネが手紙を書いたのも、その理由は私たちの喜びが全くものとなるためですって書きましたね。この第一ヨハネの手紙はですね、非常に他の手紙と違ってユニークなところは、普通手紙といえばまず挨拶から始まる。まず自分が誰で、例えばパウロが手紙書くときは大体ですね、私パウロから、イエスキリストに会って、どこどこの教会へ、ガラテアの諸教会へとか、まあ、そういうことを書いて、それから主イエスキリストの恵みがあなた方にありますようにと祝祷で始まり、そして、手紙の本文に入っていき、そして手紙の最後は大体、誰々によろしく、誰々によろしく、で主イエスの平安があなた方にありますようにと祝祷での挨拶で終わるんですが、この第一ヨハネの手紙は一切そういうのがない。もうすぐに本題から、初めからあったもの、イエス・キリストについてって書き出しています。でしかもですね、これ誰々宛てにという文言は一切ないんですよ、この第一ヨハネには。まあ、あえてあるとすれば、子供たちよとか父たちよとかね、しもべたちよとか、そういう本当に、特定の誰かっていうのがないんですね。これ皆さんに書かれてあるからですよ。そしてこの手紙は、当時、の教会の間で回覧されて、そして多くの人たちがこの親しげなヨハネからの手紙を、読みました。ヨハネがこの手紙を書いた目的は、まずこの4節に書いてありましたね。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるため。また、2章の一節にも、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。2章の12節にも書いてありますね。私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。まず、喜びのため、それから罪を犯さなくするため、また罪が許されたため。他にもですね、5章の方にも、5章の13節にも書いてありますね。これらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。ヨハネが手紙を書いた目的はこれらのことですね。喜びに満たされるためであり、罪を犯さなくさせるため、そしてキリストにあって罪が許されたため、また永遠の命を持っているということをよく分からせるため、思い起こさせるためです。皆さん自身もどうかこの御言葉によって、皆さん自身がどういうものであるのかということを思い起こしてください。キリスト教会とはキリストの交わりです。教会に来るとからにはキリストを前提に見てきてください。この皆さんが礼拝するというのは、皆さんが何のために今この礼拝の時間に座って、そして賛美したり祈ったりしているのか、それはキリストのためですね。人のためではない。誰々さんから怒られるためではない。怒られないようにするためではない。キリストのためであり、また皆さんが交わりを持つのは つまり相互援助するその理由は、その人の中にキリストがいるから。そしてキリストの不足を皆さんが満たすためであり、また皆さんの不足をキリストが満たしてくださるために交わりをこうして持ってきてるんですね。そしてその交わりの中に主は常しえの祝福を命じておられます。どうか皆さんが教会に来るとき、また教会の兄弟姉妹と交わりをするとき、キリストを見て来て、そして皆さん自身の喜びが全うされる、そういう交わりの日々を送っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命を私たちも見ました。イエス・キリストというお方を私たちは至るところで見ております。あなたの現れ、あなたのご性質、あなたの息遣い、あなたの導き、私たちはイエス様、あなたのうちに住んでおります。そして私たちのうちにイエス様、あなたが住んでおられます。兄弟姉妹たちのうちにおられるイエス様、兄弟姉妹たちを大切にすることができますように、すべての導きの、すべての時のうちにおられるイエス様、私たちがすべての物事に対し、またすべての時において、あなたに対するかのように大切にすべての時とすべての物事を感謝しつつ歩んでいくことができますように、どうかこの決して耐えることのない命の交わりを、そこから私たちが離れることがありませんように、もはやこの教会から誰一人としてこの交わりから離れるものが出ないように、主はあなたがお守り、そしてさらに多くの兄弟姉妹たち、働き人たちがこの交わりの地に入ってきますように。私たちの交わりとは、御父および御子イエス・キリストとの交わりです。そしてそれらをなすのは、私たちの喜びが満ち満ちたものとなるためです。イエスよ、あなたにしっかりととどまらせてください。あなたからしっかりと交わりを、たっぷりとその交わりの恵みをいただき、たっぷりとこの喜びで満たしてくださいますように。どうかそのように喜びにあふれ、祝福にあふれた生徒たちでありますように、主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。